週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法、歴史的名著を世に広めようとアロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら章を追って解説していきます。今日はその第22回目です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
今日もよみたくんをですねお迎えして、話を進めていきたいと。実はですね、先週から引き続いて、はい、今殺菌力ね、その3章がですねずっと精油の殺菌力がすごいっていう話をしてるんですよね。
はい、
はい、でその3章の殺菌力をですねいよいよちょっとねこの先
この警視庁が
警視庁だんだんね行くんですよ。警視庁の毒物学研究所所長っていう大丈夫な人の話が出るんですけど、でも結構強力ですよ。まあこういう話をね進めていきたいと思います。でその前にですね、はい、あの皆さんにちょっとお伝えすることなんですけど、ジャンバルネ博士の発酵療法はですね、はい、毎週1回あの、まあ、たまにいろいろなことがあり遅れることはあるんですけれども、頑張って22回続けてるんですけど、ホームページ上とですねちょっとiTunes のね表示上のところで18回のところで止まっちゃってるんですよ。要は8月いっぱいで、その後ちょっといろいろやったらねあのなかなか表示されなくなっちゃった。でも実際ちゃんとやってますので、一番いい方法は iTunes でねちゃんともう聞く、 iTunes で聞くって言ってあのダウンロード登録みたいなのあるらしいんですよね。
そのページからじゃなくて、
そうそう、それをしっかりやっとく、はい、これしっかりやってほしい。これしっかりやっとくと、しっかりやっとくと、ね、高間先生みたいですけど、これしっかりやっとくとちゃんと僕たちがアップした時にはチュッと
間違いが届くわけです。
ピシッといくと、でたまに覗いて聞いてみればいいさってやってると、うん、それがね短期間らしくて今のところスッと消えてる。もう水星のようですよ。スッと洗ってスッと消えていく。
そうなんです、
ね、赤い水星です。スッと消えてスッとそう、ね、ちょっと前振りかもしれません今の。
あ、そうなんです
ね。スッと消えてスッと消えてという、ね、ことなんでね。だから皆さんぜひですねあの iTunes でね、はい、登録してこの番組をお楽しみいただきたいと思います。
はい、はい、楽しみください。
はい、以上でございますね。じゃあ今週もですね、早速やっていきたいなと思います。
はい、
あ、ちなみに由美太くんね、これ BGM かっこいいと思いません？
は
い、
そうですね。これは誰ですか？
これはねパリでね、はい、活躍してるねプログレッシブバンドのベーシストのねあのプログレ仲間がいるんですよ。
お、
名前がケンゴくんっていうのね。
ケンゴくんなんです、
はい、彼のバンド。
あ、日本人なんですね。
ベーシストは日本人、あとみんなフランス人で向こうでやってる。
すごい、
なんかエスプリっぽさがあるでしょ。違う、本場だからね。
うん、
はい、というわけでちょっとパリ警視庁毒物学研究所長の話からいきましょうか。
はい、
今日も飛ばしていきますよ。
はい、
振り落とされないようについてきてくださいね。
お願いします。
はい、パリ警視庁毒物学所長が研究、いきなりこびた。パリ警視庁毒物学研究所長で、薬学会、
はい、
会員兼厚生審議会委員のグリフォン教授、
はい、
グリフォン教授は空気中の細菌除去を行うために芳香エッセンスの混合体の殺菌消毒作用を研究した。1963年1月7日付の同教授の報告書にはこの、研究がパリ・セール家畜保健科の協力を得てなされたことが明記されている。
うーん、
はい、グリフォン教授です。
そうなんですね。
グリフォン教授ですね。はい、ここはね私も飛ばすぞと言っときながらですね、はい、触れないわけにはいけない。グリフォンといえばですね、
はい、
ブリティッシュプログレッシブロックの、なんていうんですかね、あんまり知られてないんだけど、はい、非常に名盤を残したグループがあるんですよね。グリフォンっていう、
グリフォン、
これグリフォン、グリフォンのサードアルバム、
すごいっすね。
はい、レッドクイーン2グリフォンゼア、あ、グリフォン3サードアルバムだからね。そうでしょ。これね、こっちの見てください。これこう見るとね、英国出身の個性派プログレバンドの最高傑作と呼び高長い。でとにかく個性的なバンド、ギター、ベース、ドラム、キーボードとロックバンドとの編成に加え、バスーン、リコーダー、 クラムホーンといった
リコーダー、
うん、バロック音楽に用いられた楽器も入っていると。そういう、ね、
結構何でもありな感じ、
はい、これグリフォンです。こういうねグリフォン教授です、
はい、こういう教授なんですね、
はい、こういう気持ちでね、
はいはい、
こういうだって名前もすごく複雑だもん、このグリフォン教授。
そうです、
ね、ある意味プログレッシブなんですよすごいこれやってあれやってこれやってっていうねグリフォン教授です。この各種エッセンスの混合体は噴霧器を使用して霧状に散布された。要はシュッシュッシュッシュッってやつだよね。スプレーシュッシュッシュッシュッシュッ、
ファブリーズ的な、
ファブリーズ的なものです。シュッシュッシュッ。グリフォン教授は開けておいたペトル皿の上に、
ペトリ皿
の上に自然に集まる細菌類を受けて混合体の霧を空気中に、空中に浮遊している細菌類に作用させる前とさせた後とでその細菌類の生命力を調べた。
お、実際に
ペトリ皿って分かる？
分かんないです。
僕調べたんですよ、
はい、
ペトリ皿ってこういうのですよ。ペトリ、
ペトリ、
こういうの、これ、
あ、
これこれこれ、平たくてさ、
実験とかの、
実験とかですけど透明のね、はい、気になる方はですね、ぜひペトリ皿って検索して、うん、あの Google の画像でやると僕たちと同じものが、全く同じものが見れますからね、はい、こういうのこの中にちょっと開けといたんだって、何もせずに、
うん、
はい、で開けといたところ、この研究結果は次のように要約できた、噴霧処理を施されてない部屋、噴霧っていうのはこう霧を吹くっていうことね、
はい、
噴霧処理を施されてない部屋の中で、24時間開けたままにしておいたこの、お皿ね、
はい、
はい、で、卓上15センチメートル、おー低いね、
うん、
その位置が一番細菌が多いみたいですよ、ここ書いてある。
そうなんです ね、
この位置が卓上60センチメートル1メートル、さらにそれ以上の位置にお皿を置いた場合よりも細菌類の繁殖がはるかに盛んである、
うん、
僕ねあれだよ、寝るときお布団だけど、
え、
寝るときお布団
地べたにってことですよね、うん、
大体ここくらいじゃないかな15センチくらいだと思うよ、いつも顔がある位置
細菌が最も多い、
細菌が最も多い位置じゃない。
そうですね。
あ、読田君はどうですか。
私はベッド
で、あ、ベッドですね、はい、じゃあ最近60センチ以上ですね、細菌少ないですよ。
そうですね、
僕は大体枕の位置、最近最高レベルの位置にいつも顔を置いてます。 あ、それはまずいね。
まずいですね、
これはちょっとまずい、こんな本読んでる場合じゃないなちょっとまずいですね、こんな、これ本読んでる場合じゃないかっていうか、こういう本を読んでそういうところもちょっと生活レベルも上げていかないとね。
あ、いいですねそれ。
いやいや、びっくりした、
健康になるか。
はい、この、まあ、ペトリザラの中には合計210箇所のコロニーが生じ、その中にカビのコロニーが12箇所、カビがペーって集まってたのって、ブドウ球菌のコロニーが8箇所できてた。この観察の15分後、ペトリザラのコロニーの総数は62箇所、カビのコロニーは8箇所、ブドウ球の、コロニーは6箇所に減少した。ところが芳香エッセンス類を噴霧して室内を処理したところ、噴霧後15分開けたままにしておいたペトリ皿の微生物のコロニーの総数は14箇所で、そのうちカビのコロニーは4箇所、だいぶ減ってますよね。
だいぶ減りました、
ね、うん、ブドウ球菌のコロニーはゼロ。その30分後これらの数字はそれぞれ4個ゼロゼロとなったのである。
うーん、
すごくないですか。
の円筒の内壁を人工の大地とした、
まあ、この感じだったんでしょうね、コロニーがね、
人類の第二の子を、ね、
確かに
人々はこう産み育て、そして
これ名台詞ですよね。
そうですね、
ドーンこんな感じでいったわけですよ、噴霧されて噴霧されて一気にこうコロニーがこう破壊されてい
ったと。コロニーが、
はい、コロニー破壊されていったわけですね、こういうふうに、
はい、これはまた大変な、は
い、ですね。今のは何だというふうにですね、気になる方はですね、あのガンダムねガンダムのスペースコロニーっていう、僕これ読んでて、コロニーって言えばスペースコロニーだよなと、何だったっけなコロニーって、サイドセブンだったかなとか、ね、調べてみたのね。そうしたらほら見て、スペースコロニーってこれ地球と月の周りでね飛んでたんだね。
あ、そうなんですか。
ある意味これペトリザラですよ、
うーん、
この月の円周がペトリザラ、ペトリザラ、で真ん中地球でしょ、これサイド7 、
はい、
サイド2、サイド6、
あ、
バーワークーがここでしょ、
はいはい、
サイド、みんなこの辺にあった、これをさっきみたいなドバーその噴霧したわけです、
はいはい、
世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3は
サイド3でしょうね、
はい、
サイド3がやられたと。
地球からもっとも
っとこういう状態でこういうふうになったっていうことですね。
大変ですね、
はい。まあ、金としてはこういう気持ち、
はい、
でやった側としてはあ綺麗で嬉しい、
綺麗になりましたね、
そういう状態だと思いますねこれよく見るとペトリザラに似てますよ。
ジオンが人みたいな
それちょっと非常に何とも言えない表現になってしまいますけどね、
はい、
はい、ジオンが人と、まあ、こういうペトリザラです、
はい、
これペトリザラ、これがコロニーであったと。ね、つまり方向 SS は30分間で周囲の空気中のカビをすべて、ブドウ球菌のコロニーをすべて死滅、すべてですよ、すべて30分で。
すご
くない？びっくりですよね。
あっという間ですね。
あっという間です。30分でもこういう時代、ボカー
やばい。
というふうにやっつけちゃったと。
はい。
で、すべ、初め210箇所あった微生物のコリンのわずか4箇所しか残さなかったと。これはね、さすがに今までずっとその、ね、先週、先々週とずっとその最近、力あると言ってましたけど、
はい、
もうグリフォン教授はですね、もう研究対象とした液体の大気中への散布によってそこに初め存在していた細菌類を大幅にもしくは全体的に減少させたと釈明される、うん、解釈される空気の極めて明瞭な殺菌消毒が実現されると。そりゃそうですよね、30分だもん、ね、グリフォン教授
グリフォン教授、なんか悩ましい音だ、
はい、これすごいですよね。でもここである意味も実証されちゃったということです、
うん、
しかもやった方はこういうパリ警視庁の毒物学研究所長であったりとかするわけだから、
そうです
ね、はい、まあ、そこにまあ紛れもない事実としてね、目の前のことはこれは、うん、セイロ混合物ってこれだけの力がある、
もう本当最近のこの、うん、はい、殺菌なんていうんですかね、まあ、ファブリーズとか、
ファブリーズ、
まあ、名前出していいのか分からないですけど、はい、ああいうの先駆けなんですね。
先駆けでしょうね。だからファブリーズとかって多分合成でしょ、
うん、
なんかのだからその合成はもしかしたらですよ、国家憶測だけど、はい、その混合物に使われてる、薬効成分があるわけですよ、もともと入ってるラベンダーやらないレモンとかさ、
は
い、ドイツカミルレーとかに入ってる薬効成分、それがねある程度参考にされてるんじゃないかっていうのは考えられますよね、うん、事実は小説よりきなり調べてみないと分かりませんが。
そうですね、
うん、
お茶のエキス入りのファブリーズでした、
ね、あ、そうなの。
へ
ー、おー、なんか今ちょっと神の声が聞こえたような気がしましたね
そうですね、
はい、じゃあ続きいってみましょうか、
はい、
1960年にすでにビドー博士は幼児の感染症疾患の予防、100日咳、伝染性鼻カタル、流感および成人の気道の急性慢性の諸疾患、流感、結核、肺炎の予防にこの方法が非常に大きな治療所の役割を果たすことを認めていた。もう分かってたの60年代、
うん、
はい、博士はボンデジャングー菌、ボンデジャングー菌、ボンデジャングー菌、100日咳菌、パイファー菌、インフルエンザ菌、あ、インフルエンザ菌って出たんですけど、
はい、
僕ね、この流感っていうのが何だろう流感だと思ったんですけど、知ってました？
いや、分かんない。
流感ってね、ほら、流行性感冒の略なんですよ。ピッと押すと、ほら、インフルエンザ。
あ、そうなんですね。
うん。流感っていうのはインフルエンザなんです。
うん、
だからインフルエンザにもバッチリ効くと。で、コッホ菌、結核菌に対する方向エッセンスの細菌、殺菌作用を試験で確認したと。博士は臨床的な観察で患者のいる周囲の空気の殺菌消毒を行うと予防的効果を上げることを実証したと、
うん、
ということです。だからなんだっけ、ほら、何でしたっけ、あれ、ほら、あれオーストラリアの原住民がみんなでアボリジニアを使って、はい、やってたの、なんだっけ、ほらトゥールースじゃなくて、ほら、
な
トゥー、セイロ名前、
あ、ティートリー、
ティートリー、
はい、
ティートリーだ。ティートリーは
あ、そうかそうか、
うん、インフルエンザのね、
今インフルエンザに効くって言われてますね、ね、この時代でも。
だからこの時代でも言われてますよね。ある意味この辺を地で言ってるっていうことですよね、そのまま。
そのまま。
でやっぱ声優っていうのはすごいのが、年代によってですね、
はい、
合成物質ではないので、その作用たるは基本的には変わらないということですね。
そうですね、
はい、何かそれが混ざっちゃったりとか違うでしょうけど、基本的にティートリーというのは非常に純度が高いと言われてますから、もう 前使ってたものと、その原住民の方が使ってた状況と、
はい、
中の成分が著しく変わることはないの で、うん、でそれに対して、何ですか、自然の物ものですから、
はい、
常に基本的に無理がなくというかですね、うん、人間の体にも優しく作用できると。
すごいですね、この時代が流れた今でさえ
ですね、
ティートリーは高値取り
で。いやだからね、こういう殺菌系っていうのはやっぱ強力ですね。
そうですね、
はい、博士は臨床的な観察で患者のいる周囲の空気の殺菌消毒を行うと予防的効果を上げることを実証したと、はい、こうした情報に無関心でいるわけにはいかないというのは、フォンテヌブローの森の中では1立方メートルの空気中の、細菌数は5。フォンテヌブロー、これも気になっちゃいますね、ちょっと見てみましょうか。フォンテヌブロー、はい、フォンテヌブロー、フォンテヌブロー、フォンテヌブローってどこですかと見てるみたいですね。あ、これですよ、フォンテヌブロー。あ、こういう、結構こういう感じ、
うん、
やっぱ
綺麗ですね。
綺麗なところですね。草原もあって、草原というか池ですね、
泉が、
はい、この辺か。あ、なるほど、フランスの真ん中の、ま、森とかもあるんでしょうね。はい、ここだとね、細菌は空気中 5しかない。
細菌が、
パリのあるアパートではこれが2万。誰のアパートなんでしょうね誰の、少なくとも、誰でしょうね、このグリフォン教授ではないでしょうねそれは祈っておりますけど、す、ね、あるアパートでは5、2万、新車展示会場では900万。なんで新車
が、
なんでこの人は新車展示会場を調べたのかそれが非常に気になるところです。デパートでもほぼ同様、900万。で、仕事用のデスクの上では、細菌数は1平方メートルで500万。この上500万。
多いですね、これは。
めちゃ多いよ。いや、でも、一応ね、ここは、あれだからね、声優もあるから、ペッペッペッってね、やってるから少ないと思いますけど、どうでしょうね。まあ、500万。絨毯の上では900万にも上る。だから
、絨毯良くないんですかね。
よくない。だから、絨毯の上で、布団で寝てる人、これは
大変、
非常に大変な、ね、大変なこと。15センチぐらいに顔があるわけで、細菌類と一緒に共に生きるって話ですか細菌と共に生きる人生、
ある意味なんか、うん、病気にならなそうですね
まあ抗体ができるっていうね、うん、ホメオパシー的な考えではね、はい、で、ある大病院では1立方メートルあたりの細菌数の割合が唖然とするほど大きく、もう書けない、
はあ、
書いちゃいけない
大病院だからね。
ああ、まあ、ジャンバルネ博士っていろいろね、世の中の悪を暴く勢いでいろいろ書くんだけど書けない、数さえ書けないこれでは病院という場所は最も汚染がひどいところだと言えるほどであった。でちなみに今の現代のねお医者さんのところは結構ねちゃんとそういう殺菌とかっていうのは基準があって、ね、やってますけどね、
うん、常にアルコールが
やってますからね。はい、で何年も前にある医師がエッセンスを何瓶か入れた瓶にこの空気を入れてみたところ、20分以内に細菌の 40% が、 1時間で 80% が、9時間で 100% が死滅したと。したがって西洋噴霧エアゾール、やっぱビャーってねする習慣は病院とクリニックの病室、手術室で広く行われるべきであろう。あ、手術室なんか特にそうですよね、細菌危ないもんね。
そうですね、
はいはい、だからよく歯医者さんとかさ、お医者さんの個人医院の待合室とかでたまにやってる人いるでしょ、
はい、
あれってだから、リフレッシュ、ある意味リフレッシュか、リラックスリフレッシュになるんですけど、空気中の細菌にピュアって捕まえてこれ全部死滅させてると、理にかなってるんですよ。
いいこと聞きました、今日は。
いいこと聞きました、はい、いや、会うたび僕はいつもいいことを話してる、
ね、まあそうですよね、特にグリフォン必要的というか、
必要的、
はい、
あとプログレのことも今日勉強できたしね、
はい、
いいですよね、イギリスのね、
うん、
はい、で、ね、もうちょっと言ってみましょう。しかしエアロゾルの、あ、これこれこれこれ、来た来た。しかしエアロゾルの添加剤はアレルギー反応の引き金になることが多々ある。
あ、そう
な、まあそれはあるでしょうね、混ぜ物ってやつですよね。エッセンスは一人でに反復するようにするのが望ましい。この辺が今ディフューザーじゃないですか、そのままガコって原液をそのまま入れてディフューズするっていうのとかね、はい、お水入れてディフューズするとか、
うん、
うん、 だこの頃はディフューザーっていうものもないでしょうからね、まだね。
そうですね。
だこの辺の発想から、噴霧するっていう発想からディフューザーが、なっていったっていうのは自然かもしれない。
はい、
まあ、この辺もね、まあ、小説は、あ、事実は小説より奇なりと言いますから何とも言いませんが、どこまで来ました。あ、私は20年近く前から小さな皿を上に乗せた小型の白熱灯を利用している。この皿に毎日ラベンダー、ライム、パインニードル、ユーカリのエッセンスを数滴注ぎ入れるのであると、ということでございます。みんなやってると、みんなでもないけどやってるとということでございます。だから聞いてる皆さんもですね、まずはですね、ディフューザーとかね、はい、あとほら、お水でちょっと薄めて 2,3 滴入れてさ、はい、シュッシュッシュッシュッって部屋で騙されたと思ってやってみるといいと思いますよ。
そうですね、何か変わりそうです、うん、
レモンとかさ、ここで出てたレモン、ペパーミント、ラベンダーとか、
結構締め切った部屋とかだとい
いんじゃないですか。
そうですね、
シュッシュッシュッ、あとそのティートリーですよね、
いいですね、
この辺シュッシュッシュッってやると、実は菌を死滅させちゃうと、そのままポトンとね、ということが、しっかり書かれてますんで、これどんどん皆さんご利用いただけたらいい
ですね。あとは、まあ、低い位置での生活は
非常に厳しいという ね、
そうですね、
僕はこうまで言ってて、毎日毎日菌とお友達になってるって事実、この事実は何とかせないかん。
そうです、
はい、これはね、私もね、今まさにちょっと心の底から思わせて考えて、こういう状態ですよね。私の体がスペースコロニーのように、
ね、
打ち落とされてるわけです。これ何とかせないかという状態です。で、あと皆さんにお伝えがあるんですけれども、10月26日と27日にですね、高山先生が再び沖縄にやってくる。
そうですね、また地球
からもこういう状況ですねまたやってくると。で、内容がですね、感性のアロマテラピーと声優の真実という、題して2日間に行われるアロマテラピー集中セミナーとして行いますと。で、場所は沖縄で行いますんで、詳しくはですね、ミネイひらがな、セミナーカタカナ、ミネイセミナーで検索いただけるとそのページにたどり着きますので、はい、ぜひとも詳しくはそちらで検索いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまた来週。
はい、また来週。
この丘を今日も登る、生き